3. 子育て世帯を支援、各手当、医療費助成など。区では、児童手当などの各種手当や、子ども医療費助成等を実施しています。各種手当と一人親家庭等医療費助成には、所得制限があります。児童手当。対象。日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額。3歳未満、15,000円。3歳から小学校終了前、第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校終了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。子ども医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。助成範囲。各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。児童育成手当。母子、父子家庭。または同等の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。育成手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が別表のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人につき13,500円、障害手当、対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、手当額、月額、1人につき15,500円、児童扶養手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が別表のいずれかに該当する場合、手当額、月額、一人目、10,740円から45,500円。二人目、5,380円から17,500円を加算。三人目以降、一人につき3,230円から6,450円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、おおむね新生手帳1級から3級程度、おおむね愛の手帳1度から3度程度、長期間安静を要する病状、または精神の障害により、日常生活に著しい制限を受ける。複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が前期より軽度な場合でも該当となることがあります。手当額、月額。重度、新生手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度。一人につき55,350円。中度、新生手帳3級、愛の手帳3度程度、一人につき36,860円。一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が別表のいずれかに該当する場合、助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。 世帯の課税状況に応じその一部または全部。別表、育成手当、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成対象要件表。父母が離婚、母が未婚で出生、父または母が死亡、生死不明、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。父または母が裁判所等からの DV 保護命令を受けた。父または母が引き続き1年以上拘禁されている。父または母に重度の障害がある。障害の内容によっては該当しない場合あり。別表終わり。申請方法。児童手当と子ども医療費助成の申請は、子ども家庭支援課給付係窓口、区役所3階14番、または豊洲特別出張所7番、豊洲シビックセンター3階。区ホームページにある申請書を郵送または電子申請、マイナポータル内のぴったりサービスで申請。その他の手当は、区役所子ども家庭支援課給付係窓口で申請してください。豊洲特別出張所では受付できません。各種手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話、3647-4754、ファックス 3647-9196。 4. 児童手当の再申請は5月中に。現在国が検討中の所得制限の撤廃については改めてお知らせします。所得上限超過により児童手当が不支給となっている方で、令和5年中の所得が次の表の範囲内に該当すると見込まれる場合、児童手当の再申請が必要です。所得制限限度額表、所得上限限度額表、扶養親族等の数、所得制限限度額、所得上限限度額の順に読みます。0人、622万円。858万円。一人、660万円、896万円。二人、698万円、934万円。三人、736万円、972万円。四人、774万円、1010万円。5人、812万円、1048万円。扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の数です。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円、同一生計配偶者70歳以上の方に限ります。または、老人扶養親族である場合は44万円を加算した額となります。表終わり。なお、申請が認定された場合、令和6年6月分から手当が支給されます。振込は10月。申請手続き、子ども家庭支援課給付係窓口、区役所3階14番または豊洲特別出張所7番豊洲シビックセンター3階郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送マイナポータルなお郵送の場合郵便到着日が申請日となりますマイナポータルによる手続きの場合区のデータ受信日が申請日となります。必要書類、児童手当、特例給付認定請求書、書類は窓口と区ホームページにあります。 健康保険証の写し、厚生年金加入者のみ。窓口での手続きの場合は、申請者及び配偶者の令和5年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和5年中の所得状況がわかる書類を可能な限り持参してください。請求書受領後、追加書類が必要である場合は別途連絡します。請求の認定は書類が整い次第順次行います。再申請が5月中にできない場合は、あらかじめ子ども家庭支援課給付係にご相談ください。請求書受領後の審査は、令和6年度住民税が課税決定された後に順次行います。請求の結果については、文書にて通知します。通知の受領が確認できない場合、認定後の手当支給ができませんのでご注意ください。なお、現在、国が所得制限撤廃等の児童手当拡充について検討を進めています。詳細が分かり次第、区法や区ホームページ等でお知らせします。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファックス3647-9196、5. 国民年金の届出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次の1から5に該当する場合は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所、加盟度 5-16-9 に加入の届出が必要です。区民課年金係、高等年金事務所は郵送も可。1. 勤務先を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2. 厚生年金等に加入している配偶者の扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。区民課年金係または高等年金事務所でのみ受付。5. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。届出には年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届出は退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。その他の必要書類や郵送での手続きについては、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等へ届出が必要です。届出を忘れると、将来年金を受給できない場合がありますのでご注意ください。問い合わせ先、厚生年金や配偶者の扶養の届出に関すること、高等年金事務所、電話3683-1231、ファックス3681-6549、国民年金の加入に関すること、区民課年金係、電話3647-1131、ファックス3647-9415。6、障害者計画等推進協議会、区民委員募集。区では、障害者の地域生活を支援するため、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を策定し、事業を進めています。計画の進行管理等に各分野からの幅広い意見を反映させるため、区民委員を募集します。 対象定員、区内在住在勤で障害者福祉に関心のある方2人程度、選考。内容、障害者計画等推進協議会、年3回程度で、障害者計画等の進捗状況評価、新たな計画の策定にかかる協議、提言。任期、3年間。令和6年度委員委嘱日から令和9年3月まで。謝礼、1回7000円。税、交通費含む。選考、一次審査、作文。二次審査、面接。一次審査通過者には6月初旬に連絡。審査結果は6月下旬に応募者全員にお知らせ。締め切り日、5月21日火曜必着。申し込み、区ホームページ、障害者施策課施策推進係、区役所隣防災センター2階17番にある申し込み書に必要事項を記入し、作文、地域における障害者福祉についてをテーマに800字程度を添えて、郵便番号 135-8383、区役所障害者施策課施策推進係に郵送窓口で、電話 3647-4749、ファックス3699-0329。7、大久保区長コラム、区長が行く、2。今回は旧中川周辺の注目スポットをご紹介。皆さん、こんにちは。区長の大久保智香です。5月に入り、お出かけするのに気持ちの良い気候となりました。そこで今月は、川面にそよぐ爽やかな風を受けながら散策できるスポットとして、亀戸と大島にまたがり、区の東側を流れる旧中川沿いのエリアをご紹介します。最寄りの都営新宿線東大島駅から少し南に歩くと、江戸時代の板書を再現したジオラマや、水運の歴史、郷土の歴史文化を紹介する中川船板書資料館、上部二次元コード参照があり、すぐそばの旧中川川の駅では、北欧スタイルのカフェで美味しいコーヒーや軽食が楽しめます。周辺ではカヌーの練習も行われており、カヌーが行き交う光景を見ながら、ゆったりとリラックスするのも良いのではないでしょうか。また、川沿いには、水辺の開放的な空間と、木々の緑や季節ごとの花の景観に癒される自然環境が広がり、のんびりマイペースに散歩を楽しむのもおすすめです。晩春から初夏となるこの時期、区内にある水辺の魅力に触れていただき、素敵な時間を過ごしていただければと思います。8. チャイルドシートのレンタルを斡旋。通常価格より最大 40% 引き。道路交通法では6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務付けています。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など、計12種を取り揃え、通常料金より最大 40% 引きでレンタルすることができます。専門業者が自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象、区内在住の方、申し込み、電話で株式会社アイイクベビー、区内在住であることをお伝えください。一般固定電話 0120-350-540、 携帯電話 048-469-2221、 ファックス 048-469-2367、区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、 地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファクス 3647-9287。 9. 自転車の安全利用を推進。自転車用ヘルメット購入、自転車点検整備に2000円を助成。区では、自転車用ヘルメット購入費用及び自転車点検整備費用、TS マーク取得費用に対して、それぞれ最大2000円を助成しています。助成額2000円。ヘルメットは1個あたり。点検整備は1台あたり。対象、区内在住の方。申し込み、住所が確認できる身分証明書。自転車点検整備は点検する自転車を持参し、対象店舗でその場で助成額分を値引き。自転車点検整備費用助成は TS マークの取得が助成の条件です。TS マークは自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼るシールで、1年間有効の賠償責任保険と傷害保険等が付帯したものです。部品交換等の費用は助成の対象外です。最新の情報や店舗等の詳細は、区ホームページをご覧ください。在庫状況は店舗により異なります。ヘルメット、点検整備、それぞれの区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファクス3647-9287。
10. あなたの町の相談相手。民生児童委員、主任児童委員。5月12日日曜は民生児童委員の日です。民生児童委員は、区民の立場で皆さんの声を聞き、区や関係機関につなぐ身近な相談相手です。誰もが地域で安心して暮らせるように活動しています。気軽にご相談ください。民生児童委員ってどんな人？民生児童委員は、皆さんと同じ地域に暮らすご近所さんです。特別な資格はなく、地域福祉に熱心な方が推薦され、厚生労働大臣から委嘱を受け、無償のボランティアとして地域で活動しています。どんな活動をしているの？担当する地域で暮らしながら、地域の皆さんの身近な相談相手となり、内容に応じて区や長寿サポートセンター、学校など適切な関係機関につなぐ架け橋となっています。どんな相談ができるの？日々の暮らしで抱える悩み、不安を気軽にご相談ください。また、誰かに話を聞いてほしいときには声をかけてください。高齢で一人暮らし、心細い。親の介護のことが不安。子育てで悩みがある。家族内で心配なことがある。知り合いがおらず、周りに相談できる人がいない。主任児童委員の活動は、18歳までの子どもの相談や支援を専門に活動しています。区や学校、児童相談所等と連携し、子どもたちが地域で安心して暮らせるように活動しています。相談の秘密は守られるの？民生児童委員には、法律により守秘義務があります。安心してご相談ください。訪問時には顔写真のついた民生児童委員証明書を携帯しています。お住まいの地域を担当する民生児童委員や主任児童委員を知りたいときにはお問い合わせください。民生児童委員の担い手が減っています。 民生児童委員は一部の地域で欠員が生じています。町会、自治会などから推薦され活動していますが、活動に興味のある方はお問い合わせください。図があります。民生児童委員活動イメージ。説明。相談者、民生児童委員、関係機関の3つの項目から矢印が出て言葉書きがあります。民生児童委員は相談者から相談を受け、見守り、助言をします。また、関係機関である区役所、長寿サポートセンター、福祉事務所、社会福祉協議会、学校などと連絡、調整を行います。関係機関は相談者に対して支援を行います。図終わり。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話3647-4318、ファクス3647-9186。